ではダニエル書の5章を見ていきますですか。午前中にもお話をいたしましたが、5章ですね、このバビロンが倒れるその前夜なんですけれども、この出来事についてイザヤ書、エレミア書、あとゼカリアにも少しありますね。あと黙示録、いろいろなところにその予言が行われている箇所なんですね。まあ、さらっとダニエル自身は書いてはいるんですけれども、本当にこの神様の救いのご計画にとって非常に大事なものであります。で、時代的には世界史の中にも出てきますけれども、この新バビロニア帝国っていうですね、このネブカデネザルから始まって、そしてベルシャサルで終わるわけですけれども、それの終わりなんですが、この新バビロニア帝国のみならず、創世記のニムロデという人が出てきて、神に反抗する漁師で出てきますね。そしてバベルをこの町も作って、そのバベルの町で天に届く塔を建てようとしてですね、で神の名ではなくて自分たちの名を挙げようと、このように神に反抗するところから始まったんですね。まあ、実はその前からエデンの園はおそらくバベルあたり、バビロンあたりになったと思うんですけども、もうサタンが蛇の形をして出てきているところから始まってですね、そして黙示録の17章で大淫婦ですね、売春婦の中でももうドンになっている大淫婦として大きな都バビロンが出てきて、それが破壊されるということであります。一言で言うと、これは世と世の欲と言っていいでしょうか。神により頼まなくて良いシステム、制度と言ってもいいでしょう。で、第一ヨハネの2章の17節に、世と世の欲は滅び去ります、しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえますとあります。だから今から見ていく都が崩れ落ちるという、でもその崩れ落ちる実態そのものは書いてませんけども、その前夜ですね、そこにこの神様の今の言われていることが内包って難しい言葉、この含まれているわけなんですね。では一節ずつ見ていきましょう。ベルシャツァル王は千人の鬼人のために大宴会を催し、その千人の前でブドウ酒を飲んでいたと。時が紀元前の539年で、ネブカネザルが紀元前の562年に亡くなっていると言われています。でその後どうなったのかということはあんまり知られてないですよね。息子エビル・メロダクという人がいまして、その人が受け継いだこと、これは第二列記代史の最後にエレミア、あとはエレミア書にも出てきますね。エホヤキンを丁重に扱った人ですね。けれども彼は、まあ、かなり無責任な人だったらしいです。でその後にこのネリ・グリサルという人がこの家臣だったんですけども、殺されています、彼によって。で彼はですね、エレミア書の39章の3節に出てくる、このエルサレムの町に入ったバビロンの首長の一人、ネルガル・サル・エテル、という人ですね。で彼が王位を取って死んで息子が後を継いだんですけども、すぐにナボニドスが息子を暗殺しました。なんかちょっと難しかったと思いますが、まあ、いろいろと、こうぐちゃってたんですよ、このネブカデネザルがいなくなった後はですね。でこのナボニドスが極めて宗教的な人です。彼の母がハラン、あるいはカランですね、月の神を拝む女祭司のドンでありました。覚えてますか、アブラハムがバビロンのウルからね出て、テラと一緒に、父テラと一緒に行ってですね、でそれで カナンの地に行く前に父テラのせいでこのハラン、あるいはカランの町にとどまった、覚えてますか。あそこですね。でバビロンの宗教を立て直して多くの寺院を再建しました。でアラビア地方を攻めてそこでテイマっていうところに暮らしてたんですね。だから簡単に言うと政治の世界から離れてたんです。政治の世界から。で息子ベルシャツァルに政治を任せていました。ということで共同統治になったわけです。本人は宗教に凝っていて、そして政治が息子で共同統治をしていたので、後で褒美としてベルシャツァルが第三の権力を与えようと言ったんですね。だから私の次に偉い人にさせてあげるよっていう褒美を出すんですよ。けれども第二の権力って言わないで第三の権力っていうふうに呼んでいる理由っていうのは、ナボニドスが第一で、第二がベルシャサルで、そして第三にそのダニエル、結局ダニエルにあげるっていうことになりますけども、その夢を解き明かしたものが第三の権力を与えるということになります。で今千人の鬼人のために大宴会を催していると、そしてブドウ酒を飲んでいるという、これ古代の王国においてはよく見られる光景であります。エステル記のことを思い起こしてください。覚えてますか。一章でアハシュエロスですね、世界史の中ではクセルクセスっていうんですけども、アハシュエロスが全ての首長と家臣たちのために宴会を催してますね。それは王国の輝かしい富ときらびやかな富を示すためであって、金の杯で酒を振る舞っているんですね。で酒陽気になってですね、酒で自分の妻ワシュティですねを連れてくるように命じたんですけど、彼女は拒んだと。そして王妃の座から彼女は追放されて、でお嫁さん探しをしていたところを選ばれたのがあのエステルになるわけなんですよね。そういう形でこの大宴会をこういうこの自分たちの映画を見せるために、自分の映画を見せるためにやるということは珍しいことではないんですですか。でも問題はこの時点でやるかっていうことです。今バビロンの都はメディア・ペルシャ連合軍によって包囲されていたんです。でも戦いがずっと前から始まってまして、クロスがどんどんバビロンの領域を取っていったんですね。けれども彼はバビロンの都そのものに自信を見せて、こういう大宴会をするということでありました、していたんです。だから異常事態になっているのに無感覚なんですよ。で これは霊的な話じゃないんで、ちょっと例えで聞いてほしい、例えって言っても現実的なんですが、昨日ですね、フェイスブックでイスラエルに住んでいる日本の方が、日本にまた戻ってくるけど、なんでこんな時に戻るのかなって話を書いてあったんですよ。で私も今までイスラエルで起こっていることはイスラエルで起こっていることとして見てましたが、ロケットとかミサイルとかがどんどん落ちてくる国でありますから、いつも避難訓練をして、でシェルターもあってですね、でそのシェルターの地下をこうなんかずっと使ってないと、なんかすごい物置みたいになっちゃうから、そこを掃除しなきゃいけないとかですね、そういうすごく現実的な話があって、私たち避難訓練ってするじゃないですかですね。でも彼らは、それの他にミサイルが落ちてきた場合のどうやって身を守るかっていう訓練も日頃から受けているんですね。で私たち今頃になって政府がニュースになって、もっと前からもう定められてたんですけども、ミサイルが落ちた場合にどうすっぺかという避難訓練というか、やってもいない秋田の人たちがやってるっていうことは聞いているんですけれども、全然やってない状態ですよね。だから、普通の生活ができているわけなんですよ。で何も考えなくても、まあなんかやってくれてるんじゃないのっていうのがあるわけ。 だからといってね、今、その政治の話っていうか、その政治っていうか、その今、その日本の防衛の話をしたいわけではなくて、バビロンの都がものすごく強固にできていて、安全だと思っていた。ゆえに、こういう大宴会を開くことができたという、これが霊的にも言えるわけなんです。目を覚ましているという言葉が聖書の中にはいろんなところに出てきている。しかし目を覚ましていなければいけないのに、眠っていたり、あるいは酔いしれているという言葉が出てくるわけなんです。テサロニケの第1の5章の7節から9節を読みます。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです。しかし私たちは昼の者なので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって、慎み深く、これ慎むっていうのはしらふっていう意味もありますが、慎み深くしていましょう。神は私たちが身怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。で、これが午前中にお話しした主の前に出ていく、それによって救いを得る、そしてそれによって神の怒りから免れる光のものになっているから、夜のもののように、酔っているとか寝ているもののようにならないでいなさい、慎み深いっていうのは、これ、しらふのままでいなさいというふうに言っているわけなんです。で、霊の戦いがあります、私たちには。この教会から出た後に、また戻るんですね、自分の生活に。で、自分の生活に戻るって、今までやってた生活のパターンがあるから、今日聞いたことが、なんかちょっと違う話になってしまって、いつもの生活を続けていくっていう可能性が大なんですね。けれども、今見声を聞いて、神様、聖霊によって声を聞いて、何か今の生活の中で、ここの部分で思いを変えていかなければいけないというものが感じることができたら、何か悟ることが、気づくことができたら、そこを直していくように努力していくっていうことが必要になるわけなんですよ。こういう戦いがあるわけなんですけれども、もしその営みをなくしてしまうとすると、結局酔いしれる、眠っている、そして自分は大丈夫だと思ってるわけなんです。自分の悟りに頼るなと聖書に書いてあります。主に力を尽くしてより頼みなさいとですね、悟りに頼っていってしまう、自分の感じたこと、思っていることが正しいと思い込んでしまうんです。でね、ベルシャツァルが自分が安全だと思っていた理由はあるんですね、人間的には。バビロンの街の防備は半端じゃないです。お昼にね、ある兄弟といろいろ、交わってる時に、もうそれは説教の中で話しますよって話をして、有名な話があります。ヨセフスっていう人も書いてるし、ヘロドトスっていう人もこの歴史を、当時の歴史を書いてくれていますですね。で、そこには半端じゃない、これ、まず町は、この正方形、主に正方形になってるんですけども、 22.5 キロ、二重の城壁になっていて、厚さがですよ、厚さが 26.5 メルメ、5キロ、5メートルなんですよ。あの25メートルのプールよりちょっと長いんです。だから真ん中で、その城壁の上で、余裕で、馬が、この戦車がっていうか、その車つけたね、それが何列だったかな、4列かな、4車線通行ができたと言われているほどです。高さが107メートルぐらいです。それ地下もね、このいわゆる地下のデパートとかあるじゃないですか、ああいう感じでものすごい深く、地下もにもその壁があるので、穴掘って地下から入るっていうことも不可能でありました。で、真ん中にユーフラテス川があります、流れてます。で、ただ流れてるのでありません、いいですか。もちろんそのユーフラテス川が流れるところに、もうものすごい柵がちゃんと水の下のところまでこのあって、それで絶対に入れないようになっていました。今度は入れたとしてもです。 なんかアドベンチャーゲームとか、ね、こうなったとしてもこうなったとしてもこういうなんかハードルがあるじゃないですか。それで入れたとしてもその、入ったとするじゃないですか。で入って中に入ろうとしてもその両側が高い壁がガーンとあるんです。そしてその東西にだから分かれてるんですよね。その町自体がこの壁があるから、で通れる真ん中で通れるところが唯一 あるそこが橋がかかってるんですよ。橋がかかっているところに鉄の貫抜きによって青銅の門があって、そしても強固に防あのガード護衛がいるんですね。そこにだからもう30、40、50、60ぐらいのロックなんですよ。なんか東京、なんか日本銀行のなんか銀行のなんか奥にあるなんか財宝をどうやって守ってるかぐらいのね。あるいはなんか分かんないけど、とにかくそういうぐらい頑強にできていて、で午前中もお話しましたが、もうそのクロスが攻めてきているので、ベルシャツァルは、この備蓄というのも貯めていまして、もうその当時は20年ぐらいのこの食料も中にあったと言われているわけなんです。ところがこの5章まだ一節しか読んでないですけど、この日の夜にあっけなく終わっちゃいます。使徒パウロが言った言葉、すごい言葉があります。第一テサロニケの5章の3節、人々が平和だ安全だと言っているそのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。これ主の日について、終わりの日について書いてあります。では2節読みます。5章の2節、ベルシャザルはブドウ酒を飲みながら、父ネブカデネザルがエルサレムの宮から取ってきた金銀の器を持ってくるように命じた。王とその貴人たち及び王の妻とそばめたちがその器に飲むためであった。そこでエルサレムの神の宮の本堂から取ってきた金の器が運ばれてきたので、王とその貴人たち及び王の妻とそばめたちはその器で飲んだ。彼らはブドウ酒を飲み、金銀青銅鉄木石の神々を賛美した。なんでこの時にわざわざ宝物蔵からね、エルサレムの神殿ですよ、それから取ってきた器をわざわざ使ってるのかっていうのは本当に不思議でなりません。紀元前の605年の時にネブカデネザルが取ってきました。1章の2節にそれが書いてありました。そしてこの器にね、このあそうですこれ66年前ですよ。だから、539年今でしょ、ここね5章が。それ取ったのが605年ですから66年前の話ですよ。今だったらもう本当昭和何20年ぐらい20年代でしょ。その時に取ってきたものを掘り起こしてわざわざ今使ってるんですよ。変なことするよね。そしてその金の杯、この金の器によってそれ使って神様の礼拝に使われるのはもうヘベレケになってね、もう乱痴気騒ぎしてるような、まあ、そういうところでやってって、で金銀青銅鉄器石の神々を賛美したんですね。バビロンの神々です。なんでなのか、おそらくはネブカデネザルが通ったところを意識していたと思います。ネブカデネザルは自分を誇ったので高ぶったので獣のようにされてしまいました。そして人間の国は神が支配しておられると、神の御心のままに王を立てて、そしてへりくだるものを高めてくださるということを彼は告白した。つまりエルサレムの神がバビロンの神よりも優れているということをまざまざと彼は見たわけなんです。 まあ、後で説明しますが、まだ彼が、この多分10代ぐらいの時にそのネブカデネザルの出来事が起こったと考えられますから、彼はちゃんと見ています、それを。でですね、今、それで人間の国は神が支配されるということを聞いていたけれども、反抗して、そんなことはないと、エルサレムの神ではなくバビロンの神々なんだということを誇示するために、誇るために、威張るために、ここで、わざとそういうことを行ったと考えられる。虚勢っていうんですか、虚勢を張っているわけですね。で、神はですか、大丈夫ですね、ご自分のことについて他のものと一緒くたにされるときに、すごく人間的な言い方しますと切れます。で、神は寛容な方です。何も起こってないときは、ね、異教であっても特に何か裁きを行う方ではありません。しかし聖書を読むと、このイスラエルの神に対して意図的に拒み、そしてこちらの方が優れているとか高ぶっているときに怒りを発せられます。その神が、イスラエルの神が神であると、誠の神であるということを否定する、またその介入してくる、またごったにする、こういうときに神は怒りを発せられます。例えばアッシリアが、エジプトですね、エジプトにおいて、私の民を出て行かせなさいとモーセが、あとアロンがそう、パロに言ったときに、主は誰だと、私は主を知らないってこう言ったんです。そしてさらにイスラエルの民を奴隷として酷使して、そして魔術師まで呼んできて、その奇跡の真似をさせるわけですよね。故に神はお怒りになられました。ナイル川を血に変えました。カエルを出させました。ブヨが出てきました。家畜を、疫病をつけて、そして人々の肌に 海をね出させて、これ全部エジプトでは神々とされているものです。今でも観光で神行ったらですね、いろんな、ね、神様の絵が出てくるんですよ。このエジプトのラーとかですね、いろんなの、牛の神様とか何だかって、これ全部そういう神として崇められていたものに対する裁き、災いだったんですね。でもアッシリアの場合はどうですか、覚えてますか。エルサレムを取り囲んだ時にラブシャケが出てきて、そして俺たちは他の国々の神々を倒したじゃないかと、ね、この戦っていくときにどんどん倒していったと、どの神が救うんだと、エルサレムの神だって同じじゃないかと、救えるわけねえだろうと、と言って他の偶像の神々とエルサレムの神を一緒くたにしたんです。それで18万5000人の、この、軍隊が 一夜にして倒れて、そしてその、セナケレブですか、そのアシリアの王様ですね、セレケビはずっと後に自分がニクロスだったかな、アシリアの神を拝んでいる時に息子に暗殺されて殺されたんですね。で、私たちクリスチャンは日本の中でこう知恵が必要です。神社仏閣があります。で、神社仏閣にの前で、あなたたちは偶像礼拝をしているから神に裁かれるっていうメッセージをすべきでしょうか、どうでしょうか。しなくていいんです。そうです、聖書にも書いてません。私たちは偶像礼拝を破壊するために召されているのではありません。イエス・キリストの福音を伝えるために召されています。しかしイエス・キリストの福音、このあなたは罪、あなたの罪を神は許して、愛してくださって、罪を許してくださる、この誠の神からあなたの罪によって離れてしまっているけれども、今イエス様が代わりにそれを追って死んでくださって、よみがえってくださって、あなたイエス様生きてらっしゃるんだよ、このイエス様を罪から救う救い主として受け入れてくださいって言って、はい分かりましたではなくて、いりませんって言ったら直接になるんですよ。その時に高ぶりの罪ですね、いりませんってなったら神の怒りがとどまるわけなんですね。そして、 すいませんね。五節です。すると突然人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の燭台の向こう側のところに物を書いた。王が物を書くその手の先を見たとき、王の顔色は変わり、それに怯えて腰の関節が緩み、膝はガタガタに震えた。あの漫画に出てくる、あれアニメに出てくるあれですよこれは文字通り起こったんです。で、王の宮殿の塗り壁とありますけれども、あのイスラエルに行くと塗り壁っていうのはフレスコとかの塗り壁がね、あるんですね。あのイスラエル旅行行った方覚えてますか、あのマサダのところで見ましたね、この白く塗っている壁ね。で、今バビロンの遺跡が残っていますですか。で、バビロンの遺跡は残っていて、王宮の跡も宮殿の跡も出てきています。幅が17メートルで長さが53メートルのところで宴会場がありまして、王が着座していたのではないと思わない、いたのではないかと思われるくぼみが真ん中にあるんですね。そしてその後ろのところに白い壁も残ってるんですよ。そこじゃないかと。で、その燭台があって、その燭台でこの煙も立ってるんですけど、その燭台がこの塗り壁をですね、この照らしていて、スポットライトみたいになっていたんでしょう。そこに人の指が出てきたんですね。で、物を書いたんです。こうやってエルサレムの神殿の器、金の杯を使ってブドウ酒を飲んでバビロンの神々を賛美して誇り高ぶっていた虚勢は一気に恐怖へと変えられたんです。で、イザヤはこのことを予言して45章の1節で、主がこう言いましたね。私は王たちの腰の帯を解きと、ガタガタに震えて腰が震えたというところを前もって予言していたんですよ。7節、王は大声で叫び、呪文師カルデア人星占いたちを連れてこさせた。王はバビロンの知者たちに言った。この文字を読み、その解き明かしを示す者には誰でも紫の衣を着せ、首に金の鎖をかけ、この国の第三の権力を持たせよう。その時王の知者たちが皆入ってきたが、彼らはその文字を読むことも王にその解き明かしを告げることもできなかった。それでベルシャツァルは王はひどく怯えて、顔色が変わり、貴人たちも途方に暮れたと。ベルシャツァルは大声で今叫んだんですね。そして呪文師カルデア人星占いを連れてこさせて、解き明かすんだったら褒美あるよとこう言ったんです。彼は非常に俗的な人です。この聖なる神様の現れに対して恐れを持つのではなくて、ただ怯えるだけで、その恐怖から免れたいから法外な報酬で家臣たちを動かそうとしているんです。ネブカデネザルはですね、恐れがありました。恐れ敬い、この畏敬ですね。この例えば初めにこの人の像の夢を見た時にはこの心が騒いでる。で、彼はやっぱり王としてこれからどうすればいいのかということを考えているときに、その夢を見て、そしてこの4章に行くと心が騒いでいたということが書いてあって、でそこにおいてもダニエルに対して敬意を払っていて、一体何が起こるかということを知ろうとしていた。しかしベルシャサルはすごい違います。何が起ころうとしているかとか、この指の書いている文字の意味は何かとか、そういうことではなくて、とにかくね、とにかくこれを解き明かせと。第三の権力、先ほど言いました通り、父がナボニドスで第一ですね、そして自分が第二で、その次に第三の権力が与えられると言ってるわけです。そして十節です。王とその貴人たちのことを聞いて宴会の広間に入ってきた。王母は言った。王よ、永遠に生きられますように。怯えてはいけません。顔色を変えてはいけませんと。王母であります。ネブカデネザルの妻だったんでしょうかね、娘だったんでしょうか。 でも彼女は直接ダニエルのことを知っているようです。そして今鬼人たちが静まり返っている時にですね、普段はほとんど出てこなかったような方だったんでしょう。普段控えめにしていて、でも今、出てきてですね、ベルシャサルを励まそうとしています。あなたの王国には聖なる神の霊の宿る一人の人がいます。あなたの父上の時代、彼のうちに光と理解力と神々の知恵のような知恵のあることが分かりました。ネブガネザル王、あなたの父上王は彼を呪法師、呪文師、カルデア人星占いたちの長とされました。王がベルテシャザルと名付けたダニエルのうち、優れた霊と知識と夢を解き明かし、謎を解き、難問を解く理解力のあることが分かりましたから、今ダニエルを召してください。そうすれば彼がその解き明かしをいたしましょうと。王母はネブカデネザルがダニエルを評価した通りのことを話していますね。彼はダニエルに言っていました。あなたには聖なる神の霊がある。光と理解力があって、神のような知恵があって、あと知者たちの長となっていました。で、ここでベルシャザルに対してネブカデネザルを父上と言ってるんですね。父と言ってますが、でこれは昔はよくあったことです。実際は祖父であると考えられます。おじいさんであると考えられますけれども、ユダヤ人たちはアブラハムのことを父アブラハムと呼んでいました。でクリスチャンでさえそうですね。アブラハムの信仰にの足跡に習って信仰によって生きる者は、この、アブラハムは父となっているということがローマの4章に書いてありますね。ですがそういう意味 であと実際に近いですね、10代ですよ。ネブカネザルが王様でこの、死んでいく時にはもう本当若かったけれども、もうちゃんと物心はしっかりとついていたと、もっと大きかったね、10代ぐらいですからおそらく。そしてそこでダニエルは王の前に連れてこられた。王はダニエルに話しかけていった。あなたは私の父である王がユダから連れてこられたユダからの、捕虜の一人、あのダニエルか。あなたのうちには神の霊が宿り、またあなたのうちに光と理解力と優れた知恵のあることが分かったと聞いている。先に知者、呪文師たちを私の前に召して、この文字を読ませ、その解き明かしを私に教えさせようとしたが、彼らはその言葉の解き明かしを示すことができなかった。しかしあなたは解き明かしができ、難問を解くことができると聞いた。もしあなたがその文字を読み、その解き明かしを私に知らせることができたなら、あなたに紫の衣を着せ、首に金の鎖をかけさせ、国の第三の権力を持たせようと。でさっきから聞いているという言葉を言っています。で8章まで行きますとですね、ダニエルがね、ベルシャサルの王の治世の第3年に幻の中でエラム州のシュシャンの城にいたって書いてあるんですね。エラム州というのはイランですよ。シュシャンというのが後にペルシャ帝国の首都になるところです。おそらくはダニエルは左遷させられていたんだと思います。だもうバビロンの都にはいなかったんですね。そしてかなりの時が経っていた、20年ぐらいはもう経っていたと思います。しかし彼のことを知らなかったわけではありません。さっき言ったようにネブカデネザルが獣のようになっていた時には14歳ぐらいではないかと言われています。だからここで言っている聞いているという言葉に表れているのは情報として知らなかったことではありません。ですからすごい大事ですね。無知という言葉があるでしょ。聖書の中に出てきます、無知って。それは情報として知らないということではなくて心の固くなさを表してます。だからそういうことがあるよという注意喚起や警告が当たってあってもいいよ、いらねえよというところにある無知であります。 ローマの一章の21節に、というのは彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、無知な心は暗くなったからですと。神を知っていながら神を認めないところにある、その固くなさが無知であると言っているんですね。では17節です。その時ダニエルは王の前に答えていった。あなたの贈り物はあなた自身で取っておき、あなたの報酬は他の人にお与えください。しかし私はその文字を王のために読み、その解き明かしをお知らせしましょうと。ダニエルはですね、ネブカデネザルに対して表していた敬意がここにはないですね。あの、王よ永遠に生きられますようにというのが普通言葉でありますけれども、本題にすぐに入っていき、しかもその贈り物を断ってもいます。でこれ興味深いのは、俗的な人が現れるとやはり神の人は断っている場面が何箇所かあります。アブラハムが、ロトを救出するためにダマスコのところに行って、そこの上まで行って救出して、でその時に、ソドムの王もいたんですよね。どうしてかというと彼はソドムに住んでたから、ロトが。でソドムの王も結果的に救われたんですよ。そこでその前にですね、このメルキゼデクが現れて、その王に対しては、このアブラムは全ての10分の1を捧げたってことが書いてありますね。もうあのイエス様ご自身だと言われてますけれども、その本当に清い方に対して捧げ物をしてるんですね。その後にソドムの王が来るんですよ。だからメルキゼデク王と、ね、ソドムがね、ソドムの王がね、こうすごい対照的に出てきますから。そして私はあなたに褒美を与えたいと、この取ったものをね、あなたがね、こう奪い返したものは全部あなたにあげるとかって時にこう言ったんですよ。私は天と地を作られた方、意と高き神、主に誓う。糸一本でも靴ひも一本でもあなたの所有物から私は何一つ取らない。それはあなたがアブラムを富ませたのは私だと言わないためだ。わかりました。俗的だったんですね。こう与えることによって、このアブラムを富ませて、このアブラムね、こう富んでるからっていうか、神に祝福されて富んでるじゃないですかね。でそこで、あいつはね、この私がこういうのやったからとかなんだかっていうのは後に言われるのが嫌だからだと、こういうふうに言って、断ってるんです。で似たような方がイエス様ご自身です。ヘロデ・アンティパス。イエス様がエルサレムでピラトから今度はヘロデの方に引き渡されて、そこで何かやってくれるかなと、奇跡や何かしてくれるかなと思ったら、一言も話さなかったと書いてます。でこれも、結局相手にしてないんですね。その関わらない。今も褒美をあげようとかって言うのも、それはいらないと。で思い出す御言葉はイエス様が言われた言葉ですね。聖なるものを犬に与えてはなりません。また豚の前に真珠を投げてはなりません。豚に真珠ってあるでしょ。ちょっと話脱線しますけど、実は聖書から来てます。あと目から鱗っていうのもあるでしょ。あれもパウロが、バプテスマを受けた後にこの鱗のようなものが目から取れたっていう、目から鱗ですね。実はね、もう定着してるんですよね、この聖書の言葉が。で豚に真珠ですよ。今ここでやっていることはですね、ダニエルが、王様、意図高き神はあなたの父上ネブカデネザルに王国と偉大さと光栄と権威とお渡りになりました。神が彼に賜った偉大さによって、庶民諸国諸国の者たちはことごとく彼の前に震えおののきました。神は思いのまま、彼は思いのままに人を殺し、思いのままに人を生かし、思いのままに人を高め、思いのままに人を低くしました。こうして神の彼の心が高ぶり、彼の霊が強くなり、高慢に振る舞ったので、彼はその王座から退けられ栄光を奪われました。 そして人の中から追い出され、心は獣と等しくなり、野呂場と共に住み、牛のように草を食べ、体は天の露に濡れて、ついに糸高き神が人間の国を支配し、御心にかなうものをその上にお立てになることを知るようになりましたと。4章ですねに起こった出来事をダニエルは語っています。第一に、この国の偉大さと光栄一権威があったのはあくまでも意図高き方がおられたからですね。で、第二に、その権威によって王は自分が思いのままにね、何でもすることができたと。第三に、彼はその力は自分のものだと高ぶったと。第四に、その高ぶりのゆえに王座から退けられて獣のようになって、けれども第五に、人間の国は意図高き神が支配しておられること、御心のままに王を立てられることを知ったんですね。とても辛い経験です。辛い経験なんですけど、彼はそれでも懲らしめを学んで減り下ることができました。22節、その子であるベルシャザル、あなたはこれらのことをすべて知っていながら心を低くしませんでした。それどころか天の主に向かって高ぶり、主の宮の器をあなたの前に持ってこさせて、あなたも貴人たちもあなたの妻もすばめたちもそれを使ってぶどう酒を飲みました。あなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀金青銅鉄木石の神々を賛美しましたが、あなたの息とあなたのすべての道をその手に握っておられる神を褒めたたえませんでした。で、ここで大事な言葉は22節、知っていながら心を低くしなかったと。知っていたのに低くしなかった、心に留めなかった。イエス様言われました、多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されます。知らないで犯している罪と知っていて犯している恋の罪は大きく違います。聖書の中でもこの知らないで犯している罪に対するものと恋で犯しているもの、それは断ち切られなければならないという旧約聖書にも書いてありますし、ヘブル書においては新約聖書においてもですね、恋にことさらに罪を犯したら、この、もう罪の許しのための備えはなくなりますよと書いてあります。イエス様ご自身を拒むってことですね、恋に。そして天の主に向かって高ぶっていると書いてます。普通の神々ではなくて天の主とはっきりと言ってますね。先ほど説明しましたように、そんなことにならないぞと、このネブカデネザルのように俺はならないっていうね、それでこの金の器でブドウ酒を彼は飲んだわけですね。で、先ほども少し言及しましたが、アッシリアの王がエルサレムに対して高ぶった時も同じでした。主は彼に対してこう答えられました、あなたは誰をそしり罵ったのか、誰に向かって声を上げ高慢な目を上げたのか、イスラエルの聖なる方に対してだ。37章23節ですね、イザヤ書の。さらに偶像の虚しさですね、これ見ることも聞くことも知ることもできない銀金青銅鉄木石の神々ですね。で、これが、午前中お話した通り、彼らの偶像は銀や金で人の手の技であって、口があっても語れず、目があっても見えない、耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない、手があっても触れず、足があっても歩けない、喉があっても声を立てることもできないという、詩編の115編の言葉であります。それから、あなたの息とあなたのすべての道をその手に握っておられる神を褒めたたえなかったというのは究極の皮肉であることを午前中お話ししました。神なんかいねーと言ってるこの口で発している言葉、その息が神によって作られているわけですからですね。で、24節、それで神の前から手の先が送られて、この文字が書かれたのです。その書かれた文字はこうです、メネメネテケルウパルシン。その言葉の解き明かしはこうです。メネとは、神があなたの知性を数えて終わらせたということです。テケルとは、あなたが計りで計られて、目方の足りないことが分かったということです。パルシンとは、あなたの国が分割されて、メディアとペルシアとに与えられるということです。 おそらくアラム語なんで、この子音だけがあって、まあ、読めない、で母音がなかった、で何のことかわからないとということで、ダニエルが解釈しましたが、メネというのは数える、テケルが測る、ウパルチンは分けるです。でもね、数える数えるとかで測る測るとかで分けるって言われてもさっぱりわからないんですよね。そこで解き明かしがあったんですね。解き明かしと翻訳は違います。わかりました。解き明かしと翻訳は違います。解き明かしっていうのはもうね、ちょこっとしか書かれてなくてもすごい長くなる場合もあるし、翻訳でそんなことやったらまずいわけですよね。それ下手くそな通訳ですよ。翻訳はそのまま訳していくんです。これは違います。解釈していってます。でここに書いてある通りで、午前中にお話しした通りであります。バビロンが倒れて、で、ペルシャとメディアに分け与えられると。29節、そこでベルシャツァルは命じてダニエルに紫の衣を着せ、金の鎖を彼の首にかけさせ、彼はこの国の第三の権力者であることを布告したと。で先ほどね、この説明した通りの、約束した通りのことをベルシャツァルは行ったんですけれども、どうです、数時間の間だけですよ。第三の権力なんて、この後すぐ死ぬんですよ彼。今ねダニエルが解き明かしを行っていたけれども、まだ自分のことのように捉えてないんですよ。人ごとのようになってるんですよ。心が高ぶって固くなで無知なんですね。見えてないんですよ。でその夜カルデア人の王ベルシャツァルは倒れ、メディア人ダリオスがおよそ62歳でその国を受け継いだということで、あっけなくその夜に殺されました。で、イエス様の言った言葉ですね、午前中もお話しましたが、愚か者、この金持ちに対してですね、お前の魂は今夜お前から取り去られる、そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのかと。で、ここでメディア人がね来て、その後にすぐにクロスが王になって、ペルシャの、帝国が始まる、初代王がクロス王であります。でイザヤ書においてこの出来事についてもすでに学びました。クロスという名前さえが出てくる。そしてバビロンの町を攻略するときに、このユーフラテス川を迂回する計画を立てていたことはこの歴史書に書いてあるんですね。どうやって攻め入ったのかって話です。どうやってあっけなくその完全防備の町が倒れてしまったのかということなんです。マジック使ったわけじゃないです。その水位を下げるべく、ユーフラテス川の水位を下げるべく迂回させました。上流を、他に湖を作ったんです。この池ですね、湖を作の方に回したのかな、ちょっと掘ったのか分かんないですね。それ迂回させて水かさを減らしたんです。そして、この水かさを減らしたから、このおそらく下の方はあったんでしょうね、この入れるところがあったんでしょう。そこをくぐり抜けて中に入ってきました。第一関門をクリアしました。でそこ城壁があるんですよ、ずっと。で真ん中のところの聖堂の門があるんですよ、鉄の貫禄もあるんですよ。ところが大宴会をやっていたからでしょうか、護衛たちもちゃんと護衛してなかったんです。ヘベレケになってたんでしょうか、それでそのまま入っていけたんです。宮殿に直行しました。でベルシャサルをそのまま殺しました。なんとバビロンの都の住民は数日間ペルシャの手に渡った、メディアペルシャの手に渡ったということを知らなかったんですぐらい速やかでした。 で話はこのメディア人のこのダリオスですね、この6章に続きますけれども、メディア人の名前もね、イザヤ書とエレミア書に数多く出てきますね。でここで一文で終わらせているこのダニエルの、この文書、ここでの、話はですね、ものすごいたくさんのところに出てきます。エレミア書をちょっと見てみたいと思います。例えばね、50章の22節から読んでみます。50章22節ですね。国中には戦いの声、大いなる破滅、万国を打った鉄槌はどうしておられ砕かれたのか。これバビロンのことですよ。バビロンよ、どうして国々の恐怖となったのか。バビロンよ、私がお前に罠をかけ、お前は捕らえられた、お前はそれを知らなかった、ね、そうですよね。お前は見つけられて捕まえられた、お前が主に争いを仕掛けたからだですね。ベルシャサルの問題はこの主への争い、反抗心でした。続けて読むと、主はその蔵を開いてその憤りの武器を持ち出された。それはカルデア人の国で万軍の神の主のなされる仕事があるからだ。四方からそこに攻め入れ、その穀物蔵を開け、それを麦束のように積み上げ、それを誠実して何一つ残すな。その王子を皆滅ぼせ、ほくり場に下らせよ。あ、哀れな彼ら、彼らの日、その刑罰の時が来たからだ。聞け、バビロンの国から逃れてきた者がシオンで私の神主の復讐のこと、その宮の復讐のことを告げ知らせている。伊手を呼び集めてバビロンを集め、弓を張る者はみんなこれを取り囲んで陣を敷き、一人も逃すな。その仕業に応じてこれに報い、これがした通りにこれにせよ。主に向かい、イスラエルの聖なる方に向かって高ぶったからだ。高ぶりも書いてあります。30節、それゆえその日、その若い男たちは町の広場に倒れ、その戦士も皆立ち滅ぼされる。主の見告げ、高ぶる者よ、見よ、私はあなたを責める。万軍の主、主の見告げ、あなたの日、私があなたを罰する時が来たからだ。そこで高ぶる者はつまずき倒れ、これを起こす者もいない。私はその町に火をつける。火はその周りのものをすべて焼き尽くすと、高ぶる者、高ぶる者と書いてあります。そして今度51章に飛びます。7節と8節のみを飲んでみます。バビロンは主の御手の中にある金の杯、すべての国々はこれに酔い、国々はその葡萄酒を飲んで酔いしれた。たちまちバビロンは倒れて砕かれた。そのこのために泣きわめけ、その痛みのために入庫を取れ、あるいは癒されるかもしれないと。主の御手の中にある金の杯です。彼らが金の器を持って褒めたたいて、バビロンの神々を褒めたたいてましたけれども、ここで見ると、ここでは主の御手の中にもそれはあったんだというふうに予言されていて、国々がそれに酔いしれていたと。バビロンというのは帝国ですから、いろんな国々が関わってました。しかしこれ、この今の予言というのは、世界的にもこの起こる、この終わりの日にも起こることで、大陰符バビロンというふうに呼ばれている、全ての陰符の母であるバビロンと呼ばれている黙示録の17章にも同じ姿が出てきて、この女は紫と火の衣を着ていて、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべきものや自分の不貧困の汚れでいっぱいになった金の杯を手に持っていたというふうに、終わりの日にも同じようにこのバビロンが生きていて、そして多くの国々がその女と不貧困を行って、富をこの女は巨額を手にしていて、もう老けていたと。不貧困、つまりこの富とかそういう力とか権力とかに老けていたと。で1日にして18章ですね、黙示録、倒れるんですよ。でここから私たちは学びたいのは、ダニエル本人です。ダニエルは神の人でした。で金太郎夢のようにネブカデネザルの時も神に仕え、そしてベルシャサルの時にも神に仕え、でこの6章で学びます、メディア人ダリオスの時にも神に仕えています。いつでも変わらない。そしてその彼の姿は目を覚ましている姿でもあります。で成松のバイブルスタディ木曜日ですね、先週の木曜日、 学びました。全く本当にね、不思議ですね、同じ内容が書いてあります。ローマの13章の11節から14節を読みします。あなた方は今どのような時か知っているんですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて昼が近づきました。これイエスさん戻ってきて神の国に建てられるという意味ですね。昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて金の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはなりませんということですね。光の子供としています。昼間の子らしく歩みなさい。目を覚ましていなさい。眠っていたら眠りから覚ましなさい。慎み深く白くでいなさい。このように教えています。お願いしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、今のベルシャツァルに対するあなたの、容赦ない裁きを読むことができました。主よ、どうか私たちが、ここから、使わされてそれぞれの場所に行くときに、今までやってたことを続きを行うのではなくて、目を覚まして、そして今どういうところに自分が置かれているのかを知って、あなたに仕えるべく献身することができるように、どうか助けてください。夜になっています。しかし明けるのが近づいています。眠ることがないように助けてください。まだ眠っていたら目覚めさせてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。